光は左の小屋へ入った。蘇我の討ち入りがある。五郎も十郎も頼朝も皆平等に菊の着物を着ている。ただし顔や手足はことごとく木彫りである。その次は雪が降っている。若い女が笏を起こしている。これも人形の芯に菊を一面に這わせて、花と葉が平らに隙間なく衣装の格好となるように作ったものである。よし子は余念なく眺めている。広田先生と野々宮はしきりに話を始めた。菊の培養法が違うとか何とかいうところで、三四郎は他の見物に隔てられて一軒ばかり離れた。峰子はもう三四郎より先にいる。見物は概して町家のものである。教育のありそうなものは極めて少ない。峰子はその間に立って振り返った。首を伸ばして野々宮のいる方を見た。野々宮は右の手を竹の手すりから出して、菊の根を刺しながら何か熱心に説明している。峰子はまた向こうを向いた。見物に押されてさっさと出口の方へ行く。三四郎は群衆を押し分けながら三人を捨てて峰子の後を追っていった。ようやくのことで峰子のそばまで来て、里見さんと呼んだ時に、峰子は青竹の手すりに手をついて心持ち首を戻して三四郎を見た。何とも言わない。手すりの中は養老の滝である。丸い顔の腰に斧を刺した男がひょうたんを持って滝壺のそばにかがんでいる。三四郎が峰子の顔を見た時には青竹の中に何があるかほとんど気がつかなかった。どうかしましたか？と思わず言った。峰子はまだ何とも答えない。黒い目をさも物憂そうに三四郎の額の上に据えた。その時三四郎は峰子の二重まぶたに不可思議なある意味を認めた。その意味のうちには魂の疲れがある。肉の緩みがある。苦痛に近き訴えがある。三四郎は峰子の答えを予期しつつある今の場合を忘れて、この瞳とこのまぶたの間にすべてを棄却した。すると峰子は言った。もう出ましょう。瞳とまぶたの距離が次第に近づくように見えた。近づくに従って三四郎の心には女のために出なければ済まない気が兆してきた。それが頂点に達した頃、女は首を投げるように向こうを向いた。手を青竹の手すりから離して出口の方へ歩いていく。三四郎はすぐ後からついて出た。二人が表で並んだ時、峰子はうつむいて右の手を額に当てた。周囲は人が渦を巻いている。三四郎は女の耳へ口を寄せた。どうかしましたか？女は人混みの中を谷中の方へ歩き出した。三四郎も無論一緒に歩き出した。班長ばかり来た時、女は人の中で止まった。ここはどこでしょう？こっちへ行くと谷中の天王寺の方へ出てしまいます。帰り道とはまるで反対です。そう、私心持ちが悪くって。三四郎は往来の真ん中で助けなき苦痛を感じた。立って考えていた。どこか静かなところはないでしょうか？と女が聞いた。谷中と千駄木が谷で出会うと、一番低いところに小川が流れている。この小川を通って町を左へ切れるとすぐ野に出る。川はまっすぐに北へ通っている。三四郎は東京へ来てから何遍もこの小川の向こう側を歩いて、何遍こっち側を歩いたかよく覚えている。峰子の立っているところは、この小川がちょうど谷中の町を横切って根津へ抜ける石橋のそばである。もう一丁ばかり歩けますか？と峰子に聞いてみた。歩きます。二人はすぐ石橋を渡って左へ折れた。人のうちの路地のようなところを十軒ほど行き尽くして、門の手前から板橋をこちら側へ渡り返して、しばらく川の縁を上がると、もう人は通らない。広い野である。 三四郎はこの静かな秋の中へ出たら、急に喋り出した。どうです？具合は。頭痛でもしますか？あんまり人が大勢いたせいでしょう。あの人形を見ている連中のうちには、ずいぶん下等なのがいたようだから。何か失礼でもしましたか？女は黙っている。やがて、川の流れから目を上げて三四郎を見た。二重まぶたにはっきりと張りがあった。三四郎はその目つきで半ば安心した。ありがとう。だいぶ良くなりました。と言う。休みましょうか。ええ。もう少し歩けますか？ええ。歩ければもう少しお歩きなさい。ここは汚い。あそこまで行くとちょうど休むにいい場所があるから。ええ。一丁ばかり来た。また橋がある。一尺に足らない古板を造作なく渡した上を三四郎は大股に歩いた。女も続いて通った。待ち合わせた三四郎の目には女の足が常の大地を踏むと同じように軽く見えた。この女は素直な足をまっすぐに前へ運ぶ。わざと女らしく甘えた歩き方をしない。従って、むやみにこっちから手を貸すわけにはいかない。向こうに藁屋根がある。屋根の下が一面に赤い。近寄ってみると唐辛子を干したものであった。女はこの赤いものが唐辛子であると見分けのつくところまで来て止まった。美しいこと、と言いながら草の上に腰を下ろした。草は小川の縁にわずかな幅を生えているのみである。それすら夏の半ばのように青くはない。峰子は派手な着物の汚れるのをまるで苦にしていない。もう少し歩けませんか？と三四郎は立ちながら促すように言ってみた。ありがとう。これでたくさん。やっぱり心持ちが悪いですか？あんまり疲れたから。三四郎もとうとう汚い草の上に座った。峰子と三四郎の間は四尺ばかり離れている。二人の足の下には小さな川が流れている。秋になって水が落ちたから浅い。角の出た石の上に石鈴が一羽止まったくらいである。三四郎は水の中を眺めていた。水が次第に濁ってくる。見ると川上で百姓が大根を洗っていた。峰子の視線は遠くの向こうにある。向こうは広い畑で、畑の先が森で、森の上が空になる。空の色がだんだん変わってくる。